夏目漱石著門 18-5 同時に彼は勤めを休んでわざわざここまで来た男であった。紹介状を書いてくれた人、万事に気をつけてくれる義道に対してもあまりに軽率な振る舞いはできなかった。彼はまず現在の自分が許す限りの勇気を引っ提げて公安に向かおうと決心した。それがいずれのところに彼を導いて、どんな結果を彼の心に持ちきたすかは、彼自身といえども全く知らなかった。彼は悟りという美名に欺かれて、彼の平静に似合わぬ冒険を試みようと企てたのである。そうして、もしこの冒険に成功すれば、今の不安な不定な弱々しい自分を救うことができはしまいかと、儚い望みを抱いたのである。彼は冷たい火鉢の灰の中に細い線香をくゆらして、教えられた通り座布団の上に半架を組んだ。昼のうちは朝までとは思わなかった部屋が、日が落ちてから急に寒くなった。彼は座りながら背中のゾクゾクするほど温度の低い空気に耐えなかった。彼は考えた。けれども考える方向も、考える問題の実質も、ほとんど面前用のない空白のものであった。彼は考えながら、自分は非常にうかつな真似をしているのではなかろうかと疑った。家事見舞いに行く間際に、細かい地図を出して、司祭に町名や番地を調べているよりも、ずっと飛び離れた見当違いの所作を演じているごとく感じた。彼の頭の中をいろいろなものが流れた。そのあるものは明らかに目に見えた。あるものは混沌として雲のごとくに動いた。どこから来てどこへ行くともわからなかった。ただ先のものが消える。すぐ後から次のものが現れた。そうしてしきりなしにそれからそれへと続いた。頭の往来を通るものは、無限で無数で無尽蔵で、決して宗助の命令によって、とどまることも休むこともなかった。断ち切ろうと思えば思うほど、こんこんとして湧いて出た。宗助は怖くなって、急に日常の我を呼び起こして、部屋の中を眺めた。部屋はかすかな火で薄暗く照らされていた。灰の中に立てた線香は、まだ半分ほどしか燃えていなかった。宗助は恐るべく時間の長いのに初めて気がついた。宗助はまた考え始めた。すると、すぐ色のあるもの、形のあるものが頭の中を通り出した。ぞろぞろと群がる蟻のごとくに動いていく。後からまたぞろぞろと群がる蟻のごとくに現れた。じっとしているのはただ宗助の体だけであった。心は切ないほど、苦しいほど、耐え難いほど動いた。そのうちじっとしている体も、膝頭から痛み始めた。まっすぐに伸ばしていた脊髄が次第次第に前の方に曲がってきた。宗助は両手で左の足の甲を抱えるようにして下へ下ろした。彼は何をする目当てもなく部屋の中に立ち上がった。障子を開けて表へ出て、門前をぐるぐる駆け回って歩きたくなった。夜はしんとしていた。寝ている人も起きている人もどこにもおりそうには思えなかった。宗助は外へ出る勇気を失った。じっと生きながら妄想に苦しめられるのはなお恐ろしかった。彼は思い切ってまた新しい線香を立てた。そうしてまたほぼ禅と同じ過程を繰り返した。最後に、もし考えるのが目当てだとすれば、座って考えるのも寝て考えるのも同じだろうと分別した。彼は部屋の隅に畳んであった薄汚い布団を敷いて、その中に潜り込んだ。するとさっきからの疲れで、 何を考える暇もないうちに深い眠りに落ちてしまった。